Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年7月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで今夜はカミソリ負け弁護士軍団で、
はい、
はい、90分お送りするわけですけれども、はい、我々ね、あのカミソリ負け弁護士軍団、
はい、
隅田、長谷川、大谷の3人だけじゃなくて、あとこの番組出てくれる田中至る弁護士、
はい、
うん、でその4人だけでもないんですよね、はい、実はあの10人いるという話を以前したかと思うんですが、
はいはい、
先日ねその10人で、あの、ズームで飲み会をしまして。
今更ね。
今更ね。
今更
ね。やってみましたね、オンライン飲み会。
オンライン飲み会、はい。やろうって言い出すの遅いわ。コロナ禍だってもう1年半ぐらいでしょ、ようやくね、やろうか言い出してね。うん、久々にフルメンバーでやろうと思ったら、田中至るですよ。
はい、
うん、ズームに入れへんと。
あ、
ずっと入ろうとして入れへんみたいな人いたでしょ、 あのズームでやってる時に。
一瞬いましたね。ね、
なんか映ってましたね。番号のような。
はいはい、そうそう、
はい。アカウントが。
入りたそうで、はい、その長縄跳びで、こう入りたいけど入れへんみたいなことをずっとやって。あれ多分田中至るですわ。
ああ、そうなんですね。
うん。
はいはい。
もうね、ズーム入れへんかったらもう、もうあかんで。ズーム入れへんようでは。
う
ん、
そうやね。
なかなかね。どうしてんやろ、今民事訴訟とか、ウェブ会議とかあるじゃないですか。
はい。
あんなんどうしてるんですかね。
まあ、はい、だから。まあ、それはパソコンやから。
うん。あれはチームスやしね。
チームス。
ま、違う、
あれもなんかやりにくいな。
うん、そうですね。う
ん、でチームスで設定してください言われて、うん、裁判所の書記官から、パスワードをファックスで送りますって。
まずね。
まずね、はい。まずファックスで送ってきて、その確認の電話くださいみたいな。
はい、はい。はい、
あれ、全然もうオンラインやないやんか。あれな。
オンラインに移行するにはやっぱりその壁があるっていう
か、ね、うん。壁が。
まず、乗り越える壁、
うん。今からファックスしますという電話がまずありの。
はいはい。
ほんで、ファックス受け取ったという電話をして。
はい、はい。
ね
え。まあ、電話はいらないかもしれないですね。まあ、ファックスでもいいかもしれないですね。
そうそう。でね、はい、久しぶりに、そのカミソリ負け弁護士軍団と。
はい。
何時間ぐらい喋ってました？
あれ
8時ぐらいから始めて。
はい。
はい。一時過ぎてましたよ。
ほんで、はい、最後気づいたら僕ら三人やったっていうね。
そうでしたっけ？
そうそうそう。
まあまあ、だんだん。
三人と、あと鈴木くんぐらいじゃない、
は
い、
ああ、
みんなもう、帰りますわ。出ますわ。出てきてましたね。
まあね、ああ、まあ事務所で、あの、参加されてた方も。
でね、なんかその日東京が大雨やったらしくて、結構もうこの前やったら帰れないから、とか言って、
うん、
最終的にこの三人、
うん。まあ私は家だったんでね。
あ、そうかそうか、はい、僕も家で、うん。
家だとあれちょっと楽ですね。
ですね。
うん、あ、そう、帰り気にしなくていいから。
店から帰らんでいいから。
うん、僕も初めてのオンライン飲み会だったんです
よ。だから本
当に。私も初めてやったんで。
いや、帰らなくていいっていうのは本当に素晴らしいですね。うん、あの、いつも辛いじゃないですか、飲み終わってベロンベロンになって、
うんうん、
から、帰らなかんねやっていうの
そっからな、
うん。
もうそれが自宅でできるという。
うん、まあでも。やっぱり外で飲むのもいいんですけどね。
うん、早くね、うん、そういうまたね、ね、この番組の飲み会とかね、いつもスポンサー桜さんの店でやってたも、
うん、
再開したいな、言い続けてもうだいぶ経つんですけれども、
はい、
まあ、今夜はそのハマグリボーイズの中でも、カミソリ負け弁護士軍団、我々の会は、リーガルバラエティ会と、
はい、
目打っておりまして、
はい、
ね、法律を、この、はい、鈍い。鈍く切ると。
はい。
はい。あの、切れ味鈍い我々3人で、うんうん、いつもああでもない、こうでもない。いや、でも、結局、難しいなぁ、言うて、終わる。でも、そういうもんですよ。
そうですよ。
なんでもそんなね、世の中でそうです。一刀両断できることではないと思うんですけれども、
はい、
この番組、そういうリーガルバラエティ会もあれば、
はい。
あの、園芸ロマン路線というね。うん、
はい。
M 角さん、そして柳田さん、
はい。はい。
こういうね、園芸男子が、
はい。
いろいろ研究を発表する、はい、という回もあるんですけれども、
はい、はい。
ちょっとね、園芸ロマン路線が、
はい。
えらいことになってます、ね。あの、園芸ロマン路線は、2週間前、はい、M 角さんが、アカシアさんまヒストリー2の、
はい。
発売に合わせてご出演いただいて、
はい。
その時に、河内屋菊水丸さん、
はい。
もうこれ、園芸男子のもう、ラスボスですよ。園芸男子のラスボス、河内屋菊水丸さんとの交流を、はい。語っていただきましたけど。
はい。すごい面白かったです。
いや、
ね。
うん。なんぼでももう好きなだけ語ってください。オープニングだけで45分で。まあ、楽しかったからね、いいんですけど、語っていただきまして。うん、で、その菊水丸さんが、はい。なんと、すごいですよ。うん、この番組を、聞いてくださって、
はい、
でそれをまたブログにアップしてくださると、その M 角さん出演会の、
はい、
でね、そのブログが7月9日こんなタイトルでアップされたんですよ。はい、うん、墨田隆平のハマグリ御門の編を聞きましたぞというね。
で、そうでいきますね。
はい、会話はガラケー、ブログをアップするときのみスマホ、家にはパソコンなし、これで商売上何の不便もありません。これは何でかと言いますと、そのね、M 角さんの最初、アカシアサンマヒストリー1を読んだ時に、うん、その感想をブログでアップして、うん、はい、これをなんとか M 角さんに誰か伝えてください、言うて、うん、
はい、
で、それを読んだ人がツイッターで M 角さんに伝えるということで伝わったという話したんですけれども、
はい、
だこういう生活なんですよね。
ね。
これすごいで、うん、こんだけ、うん、今、スマホ依存症とか言われてる中でね、
はい、
ブログをアップするときのみ使うっていう。
ね。
これスマホの本来的用法じゃないじゃないですか。
うん、
その、
まあ、ね、まあ、でも、うん、ガラケーいらんような気もしますけどね。
そうね。
まあな、会話、会話ガラケー。
はい。
でも、スマホ最初買い替えたとき喋りにくかったやろ。
ああ。
やっぱガラケーの方が喋りやすくなった。
耳と口の位置とかね。
そうそうそうそう。うん、ブログをアップするときだ、のみスマホ。
うん、
よくね、窃盗罪が成立するためには、
はい、
不法領得の意思っていうのが必要で、うん、
はい、
その不法領得の意思っていうのは経済的用法に従い利用処分する意思、
うん、
例えば何か物を取るときにそれを壊す目的で持ち出したら、これは器物損壊で、
はい、
で何か使う目的で経済的用法に従い利用処分する意思があって初めて窃盗罪をはじめとする財産罪が成立するみたいなこと言っていくじゃないですか、うん、
はいはい、
でもその経済的用法というのは本来的用法じゃなくてもいい、うん、例えば下着泥棒やったら下着っていうのは普通履くもの、うん、これが本来的用法だけれども下着泥棒の奥は被ったりとか、
うん、
ね、家のこの部屋に敷き詰めてでんぐり返りしたりとか、
あ、なるほど、ね、
してんのかな、
いや多いと思いますよ。だからそういう本来的用法やないけれども、
はい、
うん、そういう使い方もあったら、
はい、
うん、ね、何らかの効用を享受する意思でしたっけ、うんうん、そう緩やかに考えて、そういう用法を、
うんうん、
そのけ、なんだ、経済的用法に従い利用処分する意思、不法領得の意思というのを認めていく、
はい、
っていうのが判例やと思うんですけど、うん、
はいはい、
ほんまになんかそういう感じです。その、菊水丸さんのブログをアップするときのみ、スマホっていうのは、
そうやね。
その、うん、うん、パンツを被るみたいな。
そこまで離れてない。
そこまで離れてない。いや、でも、
まあまあまあ、
でもそれのみやで、菊水丸さん。のみやから。
うん
うん、
いやいや、まあ、スマホの
中
に含まれてるやつやからね、
別にそれはいいよ。含まれてるよ、
ちょっと別のことじゃなくて、含まれてる中身やから、うんうん、経済的用法に従っとると。
経済的用法には従ってます。
ドンピシャではあるよね。だからドンピシャで、
うん、うん。
外れてるわけではない。
で、家にパソコンなし。
うん、
でパソコンなしで、
はい、
あれだけ情報をずっと保存してる、うん、っていうことがまたすごいんですよ。
すごいですね。うん、
検索とかそんなになさらないんですかね、
うん、だから、その、パソコンなしでもそんだけ情報っていうのは獲得できるし。
っていうことを表してる
わけですね。そうそう。うん、だから井上章一先生ね、この番組出てくださる、日文系の、
はい、
あの人もパソコン使わないじゃないですか。
うん、
で、それであんだけたくさんの本を書いてらっしゃる。
うん。
うん、だからそれは本当に、もう紙媒体だけで、
うん、
やっぱり昔ながらの図書館行って、国会図書館行ってとか、
はい、
そういうことで、
はいはい、
こと足りるんですよね。不便なようで実はいろいろ網羅性があるっていう、うん、
なるほどね、
うん、
情報誌もいろいろあるしね、まあ、そのラジオにしても何にしてもね、
あ、まあ、まあその本でもね、まあ、
専門の雑誌がありますからね、うん
うん、まあ山菜ブックスぐらいしかないけどな。
あ、ラジオは
ラジオはな、山菜、まあでも最近結構ムック本みたいなのがね、うん、出てるけれども、そうそうそう、で、その会話ガラケー、ブログをアップするときのみスマホ、家にはパソコンなし、これで商売上何の不便もありませぬ、
うん、
それだけに苦心した末にポッドキャストなるものにたどり着き、
ほうほうほう、
だから初めてスマホを 使ったそのブログをアップする以外の用法で、
目的外利用
本来の目的外利用をして、はいはいはい、KBS 京都ラジオ、うん、墨田隆平のハマグリ五門の編を聞きましたぞ、
はい、そうなんですね、すごいですね、う
ん、M 角さんの喋りは話の整理ができていて実にわかりやすい、私への気遣いも伝わり思った通りの人でしたな、うん、それにしてもパーソナリティのお二人のトークでの分析と例えが最高に面白い、お褒めていただいて、
褒められてませんか、
いや嬉しいですよ、昔、うん、はい、中学時代 OBC のおはようプロレスを聞いてましたから私早朝5時何分とかやってたんですよ、それを録音して聞いてた菊水丸さんと田中ケロさんがやってたんですよ、へー、それを聞いてた私からしたら、いやこれもう感謝感激でしかないんですけれども、で一言申し上げるなれば、はい、私が M 角さんへとブログで問いかけた方法ですが、吉本興業のマネージャーに言えば簡単に連絡もついたでしょうが、はい、便利すぎると何も起こらない、うん、ブログを見た人の好意を介して M 角さんに伝わり、お手紙をいただきお返事を書いて、うん、ようやく対面するこのプロセスこそが物語、うん、SNS とアナログの融合となり得るのですと、
うん、ね、仕組まれたものやったんですね、
うん、だからもう最初から
仕組まれたその開口は、
うん、いやでもほんまにそう簡単にはね、はい、
そうね、
うん、今 SNS の時代やったらちょっと Twitter でリプライ送ったりとか、うん、はい、フォローして DM 送ったりとかできるんだけれども、うん、そうじゃなく、はい、ほんま昔のあのグリモリ事件の怪人20、はい、21面相みたいな、はい、あの次は城南宮の、はい、ベンチの裏になんか指示を出すみたいな、はいはい、次の指示待てみたいな、はいはい、そんな感じですよ、はいはい、このあの菊水丸さんの
あえてアナログ的な
指示、あえてそうそうそう、ちょっとずつ、う
ん、だからね、あれでしょうね、その手紙が来た時よっしゃーと思ったんでしょうね、そう、ね、なんか手紙っていうのがいいじゃないですか、やっぱり、
そうね、そうそうそうそう、で、実際そういう形で最終的に手紙で二人はやり取りをして連絡先会で電話をしてっていうことで、で、私が興味を持ったジャンルの映像を記録した昭和54年から57年のベータですよ、
はい、
VHS じゃなくて VHS でもすごいのにベータ60本、昭和58年から平成21年の VHS テープ2225本、2225本、平成16年から21年の DVD516 枚、平成21年から今日までのブルーレイディスク665枚、の中で M 角さんが必要とする映像があらば提供しようと思ったのは、先頃お亡くなりになったメディアプロデューサー沢田隆二さんが河内音頭の創作活動に必要な浪曲の貴重な資料を提供してくださった時の、自分より必要としている人がいるなら惜しまず渡すとその価値が高くなるとのお言葉の影響が大なるところでしょうと、いうことで、沢田さんって言ったら
名人劇場、
あ、そうそう、顔名人劇場。顔名人劇場のプロデューサーで、言ったら、漫才ブームのきっかけを、
あ、そうなんです
ね。作られた方で、そうなんですよ。だからその人のその言葉を引き継いで、M 角さんに必要な資料と情報は全てお渡ししますと。
ねえ。
すごいよ。
ねえ、その M 角さんが見たことがなかった映像とかがあったわけですよね。
う
ん、
そう。
すごいですよね。
で、それをまた、さみだれ式に、はい、うん、アカシアさんまヒストリー2を読みながら気になる部分があったらまたその倉庫に入っていろいろ資料を調べて、はい、うん、新たな情報を得たらちょっとずつブログにアップなさってるんですよ。はあ、で、ね、そのね、あの、いろんなこの VHS とかあるいはもうカセットテープをダビングしてあるんですよ。
はいはい。
うん。データ化してあるんですけど、で、それを、あの、ダビングしてる時の写真をアップしてあるんですけど、そうね、この顔がもうね、最高でしょ。
最高の生活。最
高の。もう、ね、なんか横になりながらね。そうそう、うん、これ明らかに、はい、聞きながらダビングしてるでしょ。全音源聞きながらダビングしてる
この、はいはい、うん。もう一回楽しみながら、ね、う
ん、楽しみながら、菊水丸さん、うん、ブログちょっと皆さん見てください。はいはい、これ楽しみながらダビングしてるからめっちゃ時間かかって
ます。ね、うん、時々また切れてね、大変なんですね。
そうそうそう。VHS のテープがでも切れてもいいんですよ。M 角さん切ってもいいですよ。もし切れたら、それを修復する専門の、専門の職人
がいると。専門ね。
うん。
できるんですね。
っていう人もいるということで。 で、M 角さんからね、
はい、
また DM が来て、
はい、
で、菊水丸さんにお礼の手紙をまた書くんで、で、私が前 M 角さん出演してくれた時に、いや、菊水丸さん幻想がもう高まるところまで高まってるじゃないですか。
すごいですよね。極限まで。
うん。
は
い、が出てほしいな、この番組にもって言ってたから、はい、そのこと書きましょうか、みたいなことを、
はい、
M 角さんがおっしゃったんですけども、うん、はい、ほんで、その連絡先も、すみださん連絡先も書いときましょうか、みたいなことまで言ってくれはったんですよ。うん、
はい、
丁寧にね、うん。いや、でも、そうですね、僕が出て欲しがってるっていうのは、ぜひお伝えいただきたいんですけれども、うん、ただ、その連絡をね、うん、M 角さんを介して、うん、そういう、なんだろう、M 角さんに乗っかる、ね、フリーライドする、ただ乗りするみたいなことは、はいはいはい、多分、この菊水丸流じゃないでしょ。
そうですね。先ほどの作法には反します、
ね。うん、そう、
ちゃうね。
これ絶対ちゃうやんか。はい、だからこれはもう僕が手紙書きますっていう話になって。
あ、手紙で行くと。
手紙を書こうと思って
る。あるいは第三者の偶然の行為に。
これを聞いてる、菊水丸さんの界隈の人が、どっちが、でも、偶然の行為を挟みの、そっから手紙でしょ。
最終はまあ手紙でしょうね。最終でも結局。手紙で繋がる。
結局手紙。
きっかけは偶然の行為でないといけないかも。
そうそう。偶然聞いた人が、こんなことまた言ってはりましたよっていうのが伝わった上で、
はい、
その手紙を書こうかなと。
うん、
これ絶対書かなダメでしょ、こうなったらね。
ですね、うん。
いやでもね、手紙書かなあかん人がたくさんいて、
はい、
というのも、
はい、
この間ね、私が、高校の同窓会誌で、まあ、ある先輩と対談をして、
はい、
で、それがまあ、載ったんですよ。
はい。
で、載って、で、その中で、まあ、こんな先生いた、こんな学校でこんなことあった、みたいな話をしてる中で、
はい、
この番組に、
うん、
2年ぐらい前に出てくださった、
はいはい、
私の中高の恩師の寺井先生。
はい。はい、よう出てきますね。
で、寺井先生の話になったんですよ。
はい、
で、寺井先生未だにお世話になってて、はい、ラジオにも出てもらってて、
はい、
みたいな話をして、はい、でその中ででもね、それはすごい感謝してるんですけど、はい、たまに事務所に勝手に来るのが、
はい、
ありがた迷惑で、みたいな、
仕
事を、まあその対談の中で言ってて、
はい、
言ってたんですよ。でもね、それも、まあね、そういうのってね、また同窓会の役員とか来て、原稿チェックとかもあるわけですよ。
はい、
うん、だから、でも、うん、僕としては、だから、
うん、
それはもうその、こういう言い方なんですよ、だから。
うんうん、
まあ、でも、急に来るから、もうびっくりしても、それは迷惑なんですよ、うん、みたいなね。
ニュアンスね。
でも、文字にしたら、どうも。
なんか、ほんまに嫌がってるみたいな。
みたいな。で、その同窓会社で先生にも届くんですよ。
ああ、そうね。
はい、はい。寺井先生からね、今ちょっと怒ってるんですけど、この、5枚にわたる、手紙が送られて
る。これは、
すごいでしょ。
縦書きの、
縦書きの。いつもね、お手紙を、その、お中元とかお送りしてるんで、
はい、
お礼のおはがきをいただくんですけど、そのはがきにも、みっちり表裏に、うん、書いてくださってたんですけど、もう多分、一枚で収まらんかったんですよな。はい。もう今度は封書で、5枚にわたる。
はい、
で、大江ビルジングと、大江ビルジングで僕は大阪の西天まで事務所構えたとこなんですけど、
はい、
日医会館には、そういえば、不意に ご訪問したかなと、曖昧な記憶を探りましたが、しかと思い出せません。思い一途に突き進んだのかもしれません。気遣いが何の気遣いにもならず、申し訳ありませんでしたみたいなね。
ああ、ね
え。いろんな恥ずかしい失敗をしてきました。それがまた一つ増えましたみたいな。いや、どないしょう思て、全然そんなんじゃないから、だから、そんな思ってたら言わへんやんか。
うん、ねえ、大江ビルジングに何しに来はったんやったっけ。
大江ビルジングに来はった時は、はい、そう、その話、
この話、この話好きや
んか。この話長なんだけど、それは僕らが、中学生の時に、中3の、はい、で、中高一貫生の学校やから、高校受験もないから、中だるみするっていう話になって、うん、で、卒業制作をしましょう。
はい、
みんなバンドしたい人はバンドしたらいい、うん。ね。で、なんか研究したい人は研究発表したらええ、みたいな、うん。で、僕はその時に、燃える闘魂アントニオ猪木の光と影みたいな。
ほうほうほう、
なんかそういう論文を書きました。
あ、で、そうなんですね。
そういう人もいれば、小説書いた人もいて、
はい、
その中に一人、うん、戦友たちの殺人事件と。
ね、大がいいですよね。
なんかね。
そういうね、小説を、はい、まあ、 まあ、書いた人がいて。うんはい、で、それがある時、私の友人の、まあ、同級生ですよ。毛利くんっていうね。はい、あの、建築士なんですけど。で、僕が建築の事件をね、うん、あの、担当してた時に、ちょっと聞きたいことがあって、一緒に現場見に行って、はい、で、その後一緒にご飯食べてたら、はい、そこ5年ぐらい前の話ですよ。うん。うん、もっと前か。うん、で、この間、寺井先生から封書が送られてきて、って話になって、うん、で、どないしたんって言って、そ、うん、したら、君が30年前に書いた、うん、卒業制作で書いた、小説ですと。で、その、ずっと原稿を大事に持ってましたと。うん、で、ずっと、はい、なんかね、パソコンはもう定年退職した後やっと使えるようにならはったらしいんですよ。うんうん、それまでずっと手書きやったと、うん。でもやっとパソコンも使えるようになって。はい、あと、綺麗に製本できましたと。
すごい。おぉ、製本までしてくれ
た。製本した上で、うん、その製本した本と原稿と一緒にお送りします。はい、改めて読んでください。素晴らしい作品ですと。ね。いうので送られてきて。うん、
はい。
で、わぁ、そんな30年前のこんな、もう自分忘れてたわ、思って。うんうん、ほんで、まあ、その小説を読んだんだけど、うんうん、読んでも、書いた記憶がないと。お俺は書いてないぞと。
ミステリーね。それ自体が。
書いてないと、うんうん。どう考えても書いてないと。
はい。
うん。いう話になって。うん、これどないしょうってなって、うん、でも、寺井先生に、でも寺井先生の連絡先を知らなかったのかな。うん、なんか電話とか知らなかったかな。はい、その演劇部やから演劇部の顧問の岩田先生の電話番号は知ってたから、その先生に電話をして、
ほうほうほう、
で、実は寺井先生が送られてきたんですけど、うん、なんかお電話番号ご存知じゃないですかみたいな聞いて、ほうほう、ほんで電話をして、先生本当にこんなぶしつけな、こんなこと言うの恐縮ですけど、送っていただいて大変恐縮なんですが、あれは私書いてませんと。じゃあ寺井先生が。誰が書いたんだ
もうこれナイトスクープですね。
そうそうそう。
いや、ほんでこれもうナイトスクープやな、ね、みたいなことがあって、ね、ほんまに、はいはいはい、だからそっから寺井先生の戦友たちの殺人事件の作者を、だからまあ卒業生の誰かではあるわけですよ。す
なんか二重構造のね、
う
ん、
こう。そうそう。物語、この二重の物語なんですよ。
二重の物語、はい、う
ん。その作者を訪ねる旅が始まっていくんですよ。で、毛利が、これ多分、越野くんじゃないですかね。ただ、越野くんとこう、尋ね。で、越野くんが、いや、僕じゃない。
いや、すごいね。
みたいなのただ、どんどん尋ねていく。ね、
ロードムービー。
お前、ロードムービーです。だから、カメラ回しといてよかったな、って。
ね, ね
で、その中で、一度僕の事務所を訪ねてきた時もあったんですよ。
その道行きの中で。
道、その道中、はい、私の子訪ねてきたことがあって。
それが突然やったから、迷惑やった。
それが突然やったから、っていう話で。でも、それも面白いじゃないですか。
そうやね。
そんな先生いないじゃないですか。うん、っていう意味で言うてるのに、そう、こういうお手紙いただいたから。で、そのことと共にこれ5万いなっていうのはなんでかというと、で、まあ、その同窓会してどうしても、その、あの先生は良かった。こんな授業が良かったってなった時に、はい、今はどうなんでしょうみたいなね、
うんうん。
もうやっぱ年取ったら老害ですよ。なんかそういう話になっちゃったんですよ。で、そういうよりも昔の僕らの時良かったみたいな話にはなったことが、どうも寺井先生からしたら、うん、いや、今の先生も素晴らしいです。うん、みたいなのが、うん、この5枚に綴られてるんですあんまり、だから言うとあかんな、その昔は良かったみたいなことは。みんな言いがちじゃないですか。今も素晴らしいっていうのを。
今。
すごい先生でしょ
現在の、その先生のご様子が素晴らしい。
素晴らしいから、だから自分は定年したけれども、うんうん、その後、うん、その、講師として残ってはったみたいで、うん。だからその時にいろんな先生見たけれども、うん、昔よりもよりバリエーションがあって。
ああ、そういうことなんですね、うん。
その人材豊富で。
今、教壇に立ってらっしゃる先生
も、うん、そうそうそうそう。うん。で、だからそんなこと露骨には書いてないんですけど、
うん。
うん、それを知って、ってほしいっていうのがもう行間に溢れてて、これも返事書かなあかんし、
はい、
うん、
順番待ちがありますよ。
これもだからまず寺井先生の周囲の人に好意に、うん、うん、僕は依存します。
誰かが偶然の行
為、偶然の行為に、ちょっと待ってくださいと、
まずは伝えて、
まずは伝えていただいて、はいはい、寺井先生今ちょっと隅田は。菊水丸さんのまず
取り掛かっております。
まず取り掛かっているとお伝えいただければ。うん、いや、でもほんまに、先生やな思って、
うん
ね、卒業して30年やで。
ね、いい先生、ね。
筆を取ると。
筆を取ると。いうような。 だから忙しいですよ、もうこれからもう。
本も書かなあかんね。
本も書かない。本もこれも。だからこの山菜ブックスの上田さんにこのラジオを通して言いたい。
そうそうそう。うん。これもまた偶然の行為で。
偶然の行為で。あの、梅田さん誰か伝えてください。墨田さんの原稿が遅れてるのはこういういろいろ手紙書かなあかん人がいるからやと。いうことをお伝えいただければと思うんですけれども。はい、いや、でもね、うん、あの、今ね、山菜ブックス梅田さんの話出ましたけれども、はい、この番組はそういう園芸ロマン路線とともに、
はい、
あともう一つ、ラジオロマン路線というのがございまして、
はい、
それは竹内義和先生と北野誠さんのサイキック青年団のね、サイキックミーティングを年に2回この番組やらせていただいたりとか、
はい、
そういう路線もあるんですけれども、
はい、
次週、
はい、
また別角度からのラジオロマン路線を
何が来ますか
展開しようかなと思っております、
はい、
来週のゲストはメッセンジャーの相原さんです。これすごいですよ、
すごいですね。
これはね、あの、今週も、
はい、
いつもね、おはがきでお便りいただく煙さんという67歳の女性の方、はい、この番組のイベントもいつも来られるんですけれども、
はい、
あの、ちょっとね、おはがきの内容は割愛しますけれども。
するんか。
いや、あの、そのね、偶然、
ああ、
はい、
ああ、
その、ケモリさんの、妹さんの、夫が、はいはい、その、私の高校の先輩らしくて、その同窓会誌を見たと、その、寺井先生が送ってきた。繋が
ってますね。
はいはいはい。うん。だから、そういうお手紙をいただいてるんですけれども、ケモリさんなんかね、
はい、
その、スミシュランね、で喋ってた時に、うん、他にどんなラジオ好きなんですか、うん、みたいな、はい、私は、あの、ソレユキメッセンジャーで、うん、パラちゃんと電話で2回喋りました。
すごい。
言うてはったんで。
2回、
はい、そうですよ、2回ですよ。ケモリさんからしたらもう、ケモリ垂涎の来週は。
そうですね。2つがこう、合体するような。
で、ね、はい、アヤラさんはあの、いつもナイターオフで、この番組の裏にやってらっしゃるんですよ。はい、
あ、
MBS で水曜日、6時、8時の枠かな、
はいはいはい、
やってらっしゃって、すごいですよ。なんか MBS でナイターオフは、だからその土曜日のそれゆけと、あの松井愛さんの、ね、はい、番組、木曜日か、とか3つやってらっしゃって、
そうかそうか、
ほんで今 YouTube でもパララジオっていうのをやってらっしゃって、
お
ー、もう今ね、その東野幸治さんが、その関西ラジオ界の帝王とおっしゃってますから、その相原さんが登場されるということで、
楽しみですね。
ね、あの、君もよく、それ聞いてるじゃないですか。
そう
よ。いつもね、一緒に事件やってるから、うん、ね、あの、いつも奈良まで車で移動するんですけど、乗せてもらって。
それ、ケメッセンジャー、だいぶ長いですよ、あれ。長寿番組ですよ。
もう、2000年代初頭からでしょ、う
ん、そうですね。もう、遅くとも、それぐらいからはやってると思いますよ。
で、あの、メッセンジャーのお二人がすごいのは、うんうん、その、僕らってね、無理やり、うん、なんかその、法律の話題に引っ張り込んだりするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあね。
ね、うん。
さっきもあの、菊水丸さんのスマホの用法を、
う
ん、
そうそう
不法領得の意思とかね、うん。そうやって自分のフィールドに引っ張り込んで。
なんか余計分かりにくくする、ね。
うん。余計分かりにくくして。そうそうそう。で、なかなかもう喋れるところに持ってくるみたいなのがありますけど、はいはいはい、メッセンジャーとさんの、あの、お二人とかは、もう、うん、ほんまに、その日常的な、ところからどんどん広げていかれるじゃないですか。
うんうん、そうですよね。
まあ、そこがすごいなっていう。う
ん、はい。
うん。
もう、相原さんなんか人生相談答えてますからね。
そうそうそうそう。
はい。
うん。
いや、背中を押してますから。
いや、もう、どういう話になるかなとか、はい、もう非常に楽しみなんですけど、いろいろ聞いたんですよ、ラジオのこととか。
うんうん、
でも、昔からね、僕ら爆笑ブーイングとか、
あ、
はい、ね、高校生の頃でしょ。
そうですね。
はい、ね、長谷川君見てました？
あの、関西テレビですか。
そうそう、関テレの。はいはい、あの、はるかようこさんと牧野由美さんがやってらっしゃって。はい、
途中で終わっちゃうやつですね、はい、ブーイング
が。あの、うんうん、手上がったらね、
は
あ
は
あ。あれとかでも今から考えたら、メッセンジャーの二人とかは、出てはった時、まだ芸歴ほんまに2年とかぐらいで出てはったじゃないですか。あの当時最初に出てはったぐらいの頃は。
はいはいはい。そうか。
でも、あの時、まあ面白かった人は、まあ多くの方が残ってありますよね、
やっぱすごいな。
はい。
強いな。
うん。
ほんまに。
うん。
だから、まあ、そうそう。だから、からもう30年ぐらい、実は経つわけですよね。
うん、だから、まあ、ずっといる方っていうイメージですよね。
うん。
も
う、うん。だから、あの、もうね、50、ね、こう超えてらっしゃると思うんですけれども、だから、その、メッセンジャーとか、あの世代が、そういう、うん、 もう50超えてるから、うん、僕らはそら、年いくなという、う
ん、ということですね。
ことを思いますよね。うん、気づいたら。はい、ねえ。
そうね。
44で。
はい。
なあ。でもなんか、その時のイメージやから、僕はすごい、相原さんは、
はい、
若いイメージがあるんですよ。50というイメージがなくて、それはあの、この番組にあの、秋さんが出てくださった時も思ったんですけど、はいはい、秋さん50なんや、っていう。なんかあの当時のイメージっていう。
うん、そうですね。まだ僕はあの、秋さんのあれ相方の方が自衛隊のなんか、こう、ほふく前進みたいなやつが思い浮かびますわ。
はいはいはい。
ねえ。それはもうね、僕らもええ年になり、でだからあの頃の二丁目劇場の話とかからもうずっとこの今に至る相原さんの、うん、芸歴、そしてこの ラジオの話をね、いろいろ聞きたいこといっぱいあるんですけれども、うんうん、リスナーの方も、うん、あのね、それゆきメッセンジャーとか聞いてらっしゃる方も多いと思うんで、
はい、
ラジコで見たらこの番組のリスナーこういうラジオも聞いてますみたいな出てくるんですよ、
はい、
それ結構出てくるんですよ、
はいはいはい、
うん、だからそのね、あの他のそういうのも聞いてくださってる人もいらっしゃると思うんで、
そうですね、
いろんな質問を、変アットマーク kbs.kyo と、変アットマーク kbs.kyo と、はい、非常に楽しみやけど、すごい緊張してるんですけれども、
は
い、来週はメッセンジャーの相原さんがお越しになられます。生活笑えない百科。生活笑えない百科。
はい。
はい。丸い隅田が四角く未解決ということで。
はい。
はい。
はい、
もう二角師匠みたいに、ね、四角い二角が丸解決するんじゃなくて。
なるほど。
はい。
こじらすぞ。
大谷さんはこのコーナーあんまりね。
ちょっとこの題名はちょっと。
そうなんですよ。
結局ね、これお聞きしてると笑ってますからね。コーナー内で。
コーナー内ではね。
はいはい、
でも、笑えない相談を、はい、していこうかなと思うんですけれども、はい、大谷さんは、ね、事務所が、代々生活小百科の相談員じゃないか、はいはい。答えを言う回答者の弁護士。
そうですね。
ね、その役を担ってる。
ね、はい、
ご用達ですから、
そうです、はい。そのね、立場を狙ってはる。
そうすると、この邪道の。言うなんて、あの、それがまた伝わるかもしれないから。
第三者今度は第三者の悪意で、
はい、
悪意を返して。
これは悪意のケースですね。
悪意のが伝わる可能性ございますんで。
はい。
はい。で、今回はね、
はい、
大谷相談員と長谷川相談員に相談、乗っていただきたいのは、はい、私の相談なんですよ。
うん
うん、というのもね、
はい、
来週、
はい、
私が月1回出てる、はい、読売テレビの朝の番組のスマタンっていうのに、はい、まあ、また出るんですけど、
はい、
もうそろそろオリンピックが始まるじゃないですか。
そうですね。はい、
うん、私はオリンピックに、どういうスタンスで、はい、どういう顔をして、
はい、
オリンピックの話題の時に、どういう表情をして、
はい、
何を言えばいいのか。
難しいですよね。
というのも、
はい、
その、まあ、月1回で出てて、
はい、
で、私は基本的にはオリンピックをやるべきはないと、思ってた、
はい、
ですよ、
はい
うん
はい
うん。というのもやっぱり、その、なんていうのかな、そのオリンピックを、やることで、うん、その、ほんまに、まあ、うん、その、幸いにも感染拡大広がらないということもあると思うんですけど、うん
はい、
一方で、
うん、
まあ、えらいことになってしまう可能性もあるわけじゃないですか。
うん、
ってなった時のことを考えると、
うん、
うん、なんかもうその時のことを僕悪い方悪い方考えるタイプなんで危惧してしまうんですよね。うん、
あ、なるほどね、
うん
うん。
うん。だからそうやったらもう早い段階でやめるという決断をするべきやと思ってたし、
うん
うんうん、で、最初はそのやるかやらへんかみたいな話、月一回出てたら、
はい、
そういう話で、僕はあんまりやるべきはないと思いますみたいな話をしてたら、
あ、はいはい、
だんだんもうね、1ヶ月2回しか出へんから、
あ、なるほどね、
その次出たら、うんうん、オリンピックの会場でお酒を提供するのは是か非かみたいな。
やること
そこまで、ね。
もうそうそうそう、ゴールが変わっ、動いてるんですよ。
はいはいはい、
うん、ゴール動いてて、ってなってて、うん
はい、
で、もう、今月は、もう直前、
はい、
もうオリンピックまだ始まってんかな、でもほんま直前やから、
はい、そうですよね。
もう今度は、さあっていう感じじゃないですか。オリンピックが始まります、みたいな。
うんうんあはい、せやけど、あんた反対してたやん、みたいなことになるかもしれんわな。
ね、なるでしょうし。
一貫してないぞ、ってね、
は
い
うん。で、その、例えば、
はい、
まあ先月とかでも、うん、僕としてはちょっと懐疑的なんですよ。それはもうそう実際言うてて、
うん、
でも、またこれね、矛盾してるようですけれども、同じ番組内で、オリンピック期待の選手とかも、 まあ、扱わはるわけですよ。
そうですよね。
うん。そうやね。
そうそうそう。
そのもう始まってやる言うてんのに、そんなやりねえって、もう、やらしい話やで。
まあ、だから、そこですよ。だから、ほんで、その、ね、期待の選手って言って、うん、あの、扱われてる人らからしたら、
そうやで。
あの、
そうですよ。
うん。オリンピックの期待の選手と、うん、まあ、言われてる人からしたら、うん、ね、全くその人たちは、
うん、そうそう、そうですよ。
その、称賛されて叱るべきで、
そう
ね、
うん、
その個々の選手はね、
うん、
うん。ただ、だからもう、そこででもね、その自分の中の、あの、うん、葛藤があるわけですよ。
はい。
うん。その大会としては、まあ、でもそれまた別問題や、じゃないですか。うん、大会と選手は、
う
ん。
そうですね。
うん。ほんで、僕が思うのは、で、うん、で、この番組にも話しましたけど、甲子園に野球見に行ったりはするわけですよ。
うん。
例えばその話をしてたら、聞く人によっては、うん、野球は行ってるがなと、
うん。そうですね。
みたいな風に感じる人もいると思うんだけれども、
はい、
自分の中では、プロ野球とか、まあ、J リーグとかもそうですし、
うん、
あるいはライブとかもそうやと思うんですけど、うん、そういう、まあ、興行っていうのは、このコロナ禍の中で、うん、この1年以上にわたって、ずっと、まあ、営業の自由を制約されてた、立場の、
はい。
人たちじゃないですか。まあ、その、うん、もう全体として、プロ野球やったりとか、NPB、
はい、
とか、まあ、そう J リーグもそうですけど、うん、やったりするわけで、
はい、
で、その人らが試行錯誤を重ねて、
はい、
なんとか妥協点を見出して、
はい、
あの、客数を制限して、
うん、
うん、興行としてやっていこうと、してる立場と、
うん、
その、まあそういう営業の自由を制約したりとか、国民に負担を強いている側の、
はい、
まあ国が温度を取ってやっている、
うん、
まあオリンピックっていうのはやっぱり全然意味合いが違うと思うんですよね。
うん。
うん。だからそこで同じ客を入れるスポーツやから、
うん、
みたいなことではないやろうと僕は思うんですよね。うん。ただ、その、それと、まあまあ国が温度取れても実際また、実際やってるのは国やないやろみたいな話ありますけどね。厳密に言うとどうやみたいな。でも国が、大きく関与してることは間違いないじゃないですか。
うん、
オリンピックっていうのは、
はい。
っていうところで僕は違いはあるとは思うし。
うん、
でも、もうさすがにやるでしょ。
うん、まあね、
うん。ってなった時はもうほんまに、もう平穏無事に。
うんうん、そうですね、う
ん。その、終わることだけを。
ね、
うん。だから、あの、そこも反対、もう最後まで反対するっていうのもあると思うんだけれども、だから、うん、僕らその職業上かな、なんか落としどころを見つけざるを得ない職業病があるじゃないですか。
う
ん、なんとか解決せなあかんと、
うん、
その立場をずっと主張してても、うん、トラブルが起こった以上、
はい、
え、コウさんとオツさんの間で会った時に、
うん、
ずっと、一方的な主張してても、
はい、
これはもう解決できへんから、
うん、
どっかでお互い譲り合ってっていう部分が必要になってきたりするじゃないですか。
はい
うん、まあ一刀両断で判決出て勝ち負け決める時もありますけど、
うん
うん、どっかで妥協で見つけたりとか、
うん、
あるいは、あの、例えば損害賠償請求とかされている時でも、そもそも責任ないって争う、
うん。
争うけれども、仮に責任あるとしても、この額は、ね、相当に高すぎるみたいな、この二段階で争ったりするじゃないですか、
うんうん。
だから本来だったらやるべきじゃないんじゃないかな。もしやるんやったらこうしてやるべきじゃないかな、みたいな発想があるから、
うんはい、
やる以上は本当に無事に、
そうですね。
はい、とは思ってるんですけど、
うん、
うん。でもそこの、その、どういう顔したらええんかなっていうね、
うん。うん。
だからその、この間も、先月かな、出た時も、
はい、
オリンピックの、あの、そういう、開催の是非とか、種類提供の是非とか話だったら、まあ自分の、まあ、こうやないんですかね、みたいなことは言うんですけど、それで、オリンピックの選手、個々の選手話題の時に、その選手らはほんま何の罪もないんだけれども、そこで、なんか、口角上げてる僕がいたら、それはなんかもう自分の中で、多重人格のような、うん、だからそこはもう、わざと、あの、仏頂ずらしたら、あの、この、テレビの角のね、あの、
見てる顔ね。
窓にね、
VTR 見てる顔、
うん、映さらへんかな思って、わざとぼーっとした顔とかを、うん、するようにしてて。
そうなんですね。
うん、そこまで。映さんといてとか思って。うん。でも、ほんで、でも、そこを、だから、そこを、人によってはね、
うん、
そう、テレビおかしいと、
はい、
矛盾してると、
うん、
言うかもしれんけども、はい、まあ、ねえ、あの、そうかもしれんけれども、
うん、
僕はかといって、そのテレビを制作してる人らも、
うん、
その人らもね、
はい、
言うたら、そう、会社の方針があって、
はい、
僕らもその子の、もし、社員やったら、うん、そういう番組作りますわ。
うん、
そういうのもわかるじゃないですか。
そうだね。
うん、その組織の中のね、
うん、
組織の外の、僕ら、 出入りの業者が、そこで、仏頂面で、これどうだろうな、みたいな。そう。今ちょっと男子師匠みたいな話だ
けど。なぜかね。
みたいなことを、苦虫噛みつぶして、それも、僕はしたくないんだな、って思うんですよ。いや、ほんまに。そこはね、うん。そういうのは勝手だけれども、いろんな人が関わってはるからとかも思うんですよね。
もうそこまで来てますからね、もう。
そこまで来てるんだよな。
玄関先まで来てますから。
まあ。まあ、どうですかね。僕はでも、やり出してやる以上、無観客でもやるという以上はもう、そこでやってることをもう、ね、楽しむしかないと思いますけどね。うん、テレビで見るのは。
だからでも、実際はそういう人が多かったりもすると思うんですけど、うん、一般の視聴者の人は、
うん、それは流されてるって言われるのかな、うんうん、
その、なんか、うん、そこの立場を別に明確に絶対せなあかんわけじゃないし、うん、例えば学生運動のね、全盛期でも、のんぽりの学生もいたわけじゃないですか。うん。だからそこは、ね、
そうですよね。
ただ、その、ここの気持ちでオリンピックを迎えるとは思わんかったっていうのが、
かつてない感じですよね。
うん、おそらく、うん、その1964年の東京オリンピック、はいはい、マサ斎藤がレスリングで出たね。東京オリンピック。
そこ。
はい、そこやね、
うん。その時って、はい、まあ、ね、戦後経済復興していく過程の中で、ね、まあ、みんなワクワクしてたんやろうなと思うんですけど。
来たかっていう感じでしたでしょうね。
こんななんか、どないしょーと、これどうなんねやろうっていう感覚っていうのは。
まあ、我々が見てきたオリンピックでも、そういうのはなかったですもんね、当然。
そうね。
それはもう。
そうね。だから、後から、ベン・ジョンソンが、筋肉増強剤使ってたとかで、どうしはんねやろうみたいなのあったけど、後から ね、
けどね。
それを見てね、はい、僕らが。あとあれは、レスリングの小林選手が電話ボックスに金メダルを置き忘れて、見つかるかなみたいな、そういう自己的な不安はね、この事前の不安、危惧感、ね、ほんまに。ほんで、そもそも、準備できてんのっていう、
ね。そうそうそう。
ほんまに。
ちょっと心配になります
ね。それは競技の、そもそも、競技そのものの準備もそうやし、うんうん、あとそういう、ね、その熱中症対策とかもそうやし。
だからもう、そのスタッフの方は大変やと思いますよ。そのもう、末端に至るまで、そのね、バタバタしてるんちゃうかなと思って、
で、その、開会式も、まあ、簡素化するとはやるわけでしょ。
うんうん、
でもその、
どんな感じ
ね、リハーサルとかちゃんと、で、あんまり集まるわけにもいかないわけでしょ。
う
ん。なんか、ぐっちゃぐちゃになるんじゃないですか、そんな。
でもね、ちゃんと言ってほしいよな、なんかやっぱりね。そら。
どのぐらいで準備できてるのか。でもバッハが、日本に来て、はい、今までで一番準備できてる大会やって言ってた。それはないやろ。
それはね、ちょっと。
ね、急に無観客にする言うたのにね、そんな。
それはちょっと言い過ぎかな。
それは、それはないわと思うんですけど、どういう心持ちで、ねえ、だから、でも、で、一方で、よう考えたら、そんなに今までもオリンピック楽しみしてへんかったな、っていうのは。
ああ、まあ、そうかな。
うん、今までありますオリンピックといえば、みたいな。
まあ、冬季やけど、長野の、スキーの。
原田選手が。
そうそうそう。
泣きながら。
そう。船木とかね。船木すごかったよね。やっぱ感動したけどな。
ああ、あれは感動しましたか。
いろいろありますよね。
はい、僕でも、多分、小学校5年生か6年生、あれ、いつやあれ、ソウルオリンピックって、5年生か6年生ぐらいよね。
ソウルオリンピックは1988年やから、僕ら、小学校6年生
ですね。6年生の時ですね、その、鈴木大地選手と、バンコフのこの一騎打ちみたいな、そのタッチがどっちが先かみたいな、
バサロね。
のところを、僕はその後になんか、学校のクラスでなんか、前でその、
あれなんやろね、そのマネをするみたいな、うん、
バサロのマネを、
バサロのマネをするなんか寸劇みたいなの僕やった記憶がありまして、
うん、よっぽどじゃあ印象残って
るな、めっちゃ残ってんのよね。
確かにソウルぐらいからですよね、物心ついてなんか結構意識するような。
長谷川君僕らより2つ下やから、うん、僕ら84年からやわ、
うん、ロサンゼルス、
あそうですね、うん、ロスからですね僕、うん、
その前がモスクワでしょ、うん、
モスクワだからない、うん、なんか
モスクワだから、ね、ボイコットをして、うんそね、そこで八つ吉明が幻のオリンピック
代表そっち、うんうん、
っていうね。
とまあ最近やったあの柔道の篠原さんの、
ああ僕もやっぱ
誤審じゃないかみたいなね。
ドイエとの。
ドイエか。あね、ドイエか。ドイエ。
あれは泣けましたね。あのまあその記者会見が泣けましたね。
うん、篠原さんの。
篠原さんの。
時代にあった。
あの僕が弱かったからですかなんか言い張りましたよね。
あの
誤審かもだと思われるのにもかかわらず、うん、あの言い訳しない篠原選手かっこよかったですよね。
結構感動してるやん。
いやいやいや、俺まあまああの好きよ。僕はオリンピック。
始まるとね、結構、
うん、ドイエと篠原さん、うん、でも篠原さんといえば篠原さんと私と森脇健二さんと保井健太さんと謎の営業に行ったことが
ある、うん、全くどういう趣旨で組み合わせたのか分かんないね。
無作為抽出。
ほんまに無作為抽出して、うんうんうん、もうなんかやってよな。
世論調査みたいな。
全くこの4人に気をつけてないか。森脇さんと僕と保井健太さんと篠原さん。
まあ、こんなん言うたらあれけど、そのイベント作った人は因数分解とかできひん人だと思う。
共通項で心がサボってはって多分、うん、高校の数学。うん、ほんで、いや、その人これ聞いてあるか言わんといてたの。これ聞いてください。
また悪意の。偶然の悪意が。
偶然の悪意が伝えていくから。うんでもそれがまた、うん、この謎の4人組が異様に盛り上がって。
うん、ね。うん
僕ほんまにちょっと全国営業行きたいな思うぐらい盛り上がったんですよ。ある、なんか保険会社の、なんかイベントでしたわ。はい、うん。僕はどっちかというとその、篠原さんといえばその印象が強すぎて。
うん、まあまあまあね、あの、引退後ちょっとね、あの、面白いキャラクターになっちゃったけども。はい。
そっか、だからまあまあ、そっか。うん、お二人はそういういろいろ。
まあまあね、うん、やっぱり、もう始まるからにはこう、優しく迎えてあげましょう。
って思ってる。
っていうのはダメだから、
はい。僕はね、あの、案外、あの、まあまあ、やるからにはということで、結構楽しみにしてる部分がありましてね。
あまあね、ちょっと、寂しい感じはしますけどね、無観客やしね。
うん、
ね。
はい。まあ、ただ、だからさ、その、うん、なんだ、ロッキンオン?
うん、はい。
ロックオンジャパン?
ロックインジャパン。
ロックインジャパンか。
フェスティバル?
ロックインジャパンフェスティバルとか、だからフェスがね、中止とかなっててとかっていうのでいろいろ言われてるみたいですけど、
うん、
フェスとか行くんですか長谷川さんは。
ほとんど行ったことないですね。あの、大阪で南港でやってるやつかな神戸か。あれは一回行った。
あれはサマーソニック。
ラッシュボールっていうやつは一回行ったことある
。大谷さんはどうですか。
うわ、まあそういうフェスとかはちょっと行ったことないですね。はい。
僕はあの、まどかひろしさんの誕生日会、いつも夏にやるんで。
まあ、それもフェス、
ね。昔のバナナホール、みたい。はいはい、あ、これなんていうのかな、今、赤っそでもないか、次、トラッドか。はい、うん、ドライブハウスでいつも、誕生日会やられるんですけども、それも去年もないし、今年もまだ連絡ないから、僕にとってのフェスなんですよ。
ああ
、うん。だから、まあ、ねえ、その、
まあ、そういうのが中止になってるっていう方からするとっていうのはあるかもわからんけどね、オリンピック見ててね。
うん、だからそこがさっき私が言った、そのね、営業の自由、制約されてる中で、
そうやな、そりゃそうやけどな。
っていうね、その、まあ、負担を強いてる側が、まあ、そういうイベントをやるっていうことは、どうしてもやっぱり気になるんですよね。
ね、
うん。だからそこと、そのほんまに個別の選手の、ね、
うん、
をどうのこうのっていうのはまた別問題だと思うし、その選手に何か、そのアクションを望むことも、
うん、
そらそう当事者の立場になったら、
うん。
うん、そんな、ね、もし自分がそういうアスリートでとかって考えたら、
うん、
まあ、もう是が非でも開催してほしいと思うのは当然やし、
うん。うん
あのね、僕ね、うん、あの、住んでるマンションに、うん、あの、野球の阪神の青柳選手が住んでまして、あの、エレベーターとかですれ違うんですよ。
はいはいはい。
で、その青柳選手が、あの、オリンピック代表に野球選ばれてるんで、
ああ、そっかそっか。
それで、あの、あ、よう考えたら出はるわ、この人と思って。
ね、そうそう
そ
う。
それでちょっと、あの、ちょっとじゃないな、結構、あの、楽しみですね。
ああ、オリンピックへの、はい、その活躍を見たいっていう。
身近に
い
はるとね、やっぱりね。
なんか、まあまあ、金メダル取る可能性もありますし、うん、あの、おそらく結構いいとこで掘りはる可能性も、なりはる可能性もありますし、
うん、ああ、そっかそっか。
あの、そう考えていくと、まあまあまあ、勝手ですけれども、あの、青柳選手頑張れと思ってますけどね。
まあ、だからそういう、ね、まあ、喋ったこともないわけやろ？
いや、あの、いつも果敢に喋りかけんのよ。
え？
この間、うん、あの、その西武ドーム、西武と試合したときに、うん、あの、佐藤輝明選手が、はいはい、あの3本ホームラン打ったときに
やったんですけど、ね、交流戦の時
あの、その日泣いてた青柳選手なんで、うん、あの、時すごかったですね、っていうのを話したのが一番最近の会話です、ね。
それちゃんと答えてくれはる？
あ、答えてくれはったと思うよ。まあ、優しく接してくれはるのがいい人なのよ。
あ、まあ、それやったらなんか応援したいしっていうのは、うんうん、はい、出てくるでしょうね。
はい。
だから本当にこの、もう、コロナのこれっていうのは、その、ね、当事者がいるじゃないですか。そのいろんな、うん、まあ、その、うん、はい、オリンピックの選手とかもほんまに、
うん。
うん、まあ、この、言うたらもう全員がそういう感染のね、あの、リスクがあってという意味では、あの、当社だけれども、その職業によっては、本当にもう、もろに影響を受ける、その当事者性の程度がちょっと違うじゃないですか。
いや、もう、ここ最後に決めてきた人も結構いっぱいいるわけですよね。東京も最後で終わろうと思って。ってるスポーツ選手もいっぱいいてはるわけでしょうからね。
だからそこの部分で、
うん、
ね、なんか自分でいつも、あ、ここはこうなった方がいいのになとか、こうした方が安全やのになとか、いろいろ思う部分もあるんだけれども、その、当事者、でも当事者じゃないもんがちゃんと物言わんと、ダメやとも思うし、当事者は利害関係があるから、
うん、
あの、公平な客観的な判断できひんからこそ、
そうか、
当事者性ない人が言わなあかんっていう部分もあるかもしれんけど、うん、でもやっぱり当事者やったらこう思うやろうなっていうのもどうしてもあるじゃないですか。
うん。
うん。そうね。ほんまにだからその、飲食業の人が、そのあの、ね、西村大臣が、
はい。
その種類のね、ね、うん、出してはる、その、なんだ、要請守らんところには、
は、う、い、
ん。ね、金融機関から、まあ、なんだろう、言い方が難しいけれども、あれは、何？ちょっとプレッシャーかけてくれ的なこと言ったわけでしょ、
うん、
っていうような。
融資を引き上げろというふうに僕には聞こえましたけどね。
結局そういうニュアンスなわけでしょ、うん、とかっていうニュースで、やっぱりその、ね、飲食店の人がそれを聞く怒りと、僕らがそれはあかんでと、どんだけそんな法律の根拠もない、そんなしあかんでと思うのと、もうその怒りのレベルが違ったりするじゃないですか。
そこも違う
んだよね。程度が違うし、うん。
そうですよね。
うん。うん、だから、そこを考えるんだね。うん、そこの程度の違い。
はい。
うん。だから、だから、感染のリスクある以上はほんまにみんな当事者なんだけれども、その中僕はだからほんまに、あ、なんか、この最近思ったのは、うん、ワクチンの接種をちょっと前に僕1回目しまして、
はい、
で、それはなんかね、ある病院で、その、まあ、高齢者の枠で、うん、空いてるところが、だから、予約したのが余剰枠っていうのかな、うん、ができたから、みたいな、ね、募集してるのがあって、そういうのがあるっていうのを、見つけたんで、うん、申し込んで、まあ、僕は年代では比較的早めに、
ああ、そうですね。
受けれたんですよ。うん、受けれて、ああ、よかったと思って、まあ、2回目も一緒に、もう予約するんですけど、うん、って思ってたら、今なんかいろいろ、ね、ワクチンが足りなくなって。
ちょっとね、供給が。
うん。うん。で、まあ、京都はどうかわかんないんですけど、はい、なんか東京のニュースとか見てたら、うん、2回目難民とか、うん、なんかその言うてるわけですよ、うん。とかなったら、うわ、どないしょーとかね。
あ、そうね。
うん。やっぱりその、このコロナ禍における、その、そう、僕のそんななんか、2回目難民だったらどうしようとかいうレベルと、ほんまに、その、ね、生活で、逼迫してる人と、まあ、ね、うん、一緒にするべきじゃないですけれども、うん、その、今まで感じてない不安を、リアルに感じることがあったんですよね。
うん、
この場合ってどうなんだろう、もしそうなったら、 いつ売ったらええんやろうとか、っていうのをいろいろ調べるじゃないですか。その、今まで、その新聞読んで、ああ、なるほどなと思ってたんじゃない、一歩進んで、乗ってないことを調べようとかなるじゃないですか。
うん。
だから、やっぱりほんまに当事者しかわからんこともあるし、当事者じゃないからこそ言うべきこともあるし、で、その中で僕はどんな顔したらいい
まだ始まってない段階やったらしんみりしとった方がええんちゃうか
心配ですみたいな、
いやでもほんまにだからそのなんかなんもなくおな
そうそう、う
んうん、始まってメダルとかでも一個でも取りようもんならもうそれ喜んどいたらええんちゃいます
か、ね、いやでもなんかもうメダルとかええから無事にうん、うん、なんか変な感じなのが嫌なんですよ僕その、うん、それで、うん、感染拡大とか、うんした時の、また、もうずっとそういうの続いてるじゃないですか。
うん、
ほんまに、こう、なってから、コロナ禍になってから、その考え方ですね。
うん。
うん。なんか、コロナをどの程度重く捉えるか否か。
うん。
で、今やったらワクチン打つべきか否かとか、
はい。
オリンピックは開催すべきか否かとか。
うん。
だからもう、その、この二択もうええねんっていうね。
うん。
うん。もう、どんどんそれで、うん、
ほら見ろみたいなのは嫌ですもんね。
それは嫌。
それはもう嫌、
ね。それも嫌。ほら見ろみたいなのも嫌やし。うん、うんうん。だからもう。
そこはもう祈るというかね。
うん。で、うん、でも、その、祈るっていうのもおかしいんちゃうってまだあるわけですよ。うん。なんで祈る、なんか。
なんで祈らなあかんねん。
なんで祈らなあかんねんみたいなのもあるの。
そうね。
いや、祈らんでようにしたらよかったんちゃうのって、もうそもそもっていうのもあるの。
そこに戻るしな。
うん。なんか祈るみたいになっちゃってるやん、今、っていうのが、
うん。
祈らんでもよかったやんっていう、
うん。
うん。っていうのもあるし。
やっぱ不安やなっていうとこが。うん。
ああ。
難しいな。
もうだからもうこのほんま二択がいらんねん。なんか。
二択しかないもん
な。いや、ほんで身近なやった人でもそこでちょっと考え方が違ったりした時に。
うん、結構違うのよね。このコロナに対する考え方とかってやっぱり身近にいる人でも違いますね。
うん、それは職業によっても違うし、うん、で、その、高齢者と同居してるかによっても違うし、
うん。
うん、その如実に違ってくるから、
はい、
でもそこはほんまに、
そうですよ。
うん、それはしゃあないから、
うん。身近に感染者が出たかどうかでも違う
し。全然違うし、
うん。
うん、まあだから、どう、ね。でもその、うん、だからそこで、なんだろうな、もう、その、なんか楽しんでる人をどうや言うのもね。
そう
や。うん。僕あの、もうなんか誰、YouTuber が何集まってたとか言うのも、そんな祝いでええやんとも、その、
まあ、そういうこともあるわ、もうぐらいでね。
なんかそこになってるじゃないですか。誰が飲んでた、
うん、
松尾隆が、かとか言ってた。
それちょっと前やな、ね。
ちょっと前やけど。
大阪の森、うん。
Facebook で知り合った女性とね、うんうん、どっか行ってたとか。うんうん、
ありましたな。
なんか、銀河銀座行ってた、なんやとか。
うんうん
うん。なんかね、とか、うん、という、もうこの、なんかそういう、ちくり合う社会みたいなもう早く、うん、ね、なくなってほしいし、うん。
はい。
うん。まあ、わかんないです。でも来週になったら。
わーってなってるから、ね。
だからその辺が、久米宏さんとかすごいのが、もうずっとそのコロナ禍以前からもう一貫して、それはもうオリンピックの決定した東京にね、経緯からして良くないみたいな話で、反対ですと。で、もう、ね、もう、およそ開催しないということはないだろうから、もう、諦めないとかいうのもおかしいみたいなことを言ってはるのは、それはそれで一貫してるとも思うし。一貫性のない弱い人間は、
うん、
同調圧力に弱い人間はもうこう揺られ揺られ、
はい、
悩ましいなと、思うわけですけれども、はい、まあ結局また丸い、まあ、隅田が資格未解決と隅田隆平のハマグリ御門の編令和3年7月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。